五条丹に。昼下の後、師父が道端の松の木の下で、しばらく行こうておられる間、悟空は八戒を近くの原っぱに連れ出して、変身の術の練習をさせていた。やってみろ、と悟空が言う。竜になりたいと、本当に思うんだ。いいか？本当にだぜ。この上なしの突き詰めた気持ちでそう思うんだ。他の雑念はみんな捨ててだよ。いいか？本気にだぜ。この上なしのとことんの本気にだぜ。よし、と八戒は目を閉じ、韻を結んだ。八戒の姿が消え、五尺ばかりの青大将が現れた。そばで見ていた俺は思わず吹き出してしまった。バカ、青大将にしかなれないのか、と悟空が叱った。青大将が消えて八戒が現れた。
ダメだよ、俺は。まったく、どうしてかな。
と、八戒は面目投げに鼻を鳴らした。
ダメダメ。点で気持ちが凝らないんじゃないか、お前は。もう一度やってみろ。いいか？真剣に、かけねなしの真剣になって、竜になりたい、竜になりたいと思うんだ。竜になりたいという気持ちだけになって、お前というものが消えてしまえばいいんだ。よし、もう一度、と、八戒は韻を結ぶ。今度は前と違って、奇怪なものが現れた。ニシキヘビには違いないが、小さな前足が生えていて、オオトカゲのようでもある。しかし、腹部は八戒自身に似て、ぶよぶよ膨れており、短い前足で二三歩這うと、なんとも言えない不格好さであった。俺はまた、ゲラゲラ笑えてきた。もういい、もういい、やめろ、と、悟空が怒鳴る。頭をかきかき、八戒が現れる。お前の竜になりたいという気持ちが、まだまだ突き詰めていないからだ。だからダメなんだ。 そんなことはない。これほど一生懸命に、竜になりたい、竜になりたいと思い詰めているんだぜ。こんなに強く、こんなにひたむきに、
お前にそれができないということが、つまりお前の気持ちの統一がまだなっていないということになるんだ。
そりゃひどいよ。それは結果論じゃないか。
なるほどね。結果からだけ見て原因を批判することは、決して最上のやり方じゃないさ。
しかし、この世では、どうやらそれが一番実際的に確かな方法のようだぜ。今のお前の場合なんか明らかにそうだからな。
悟空によれば変化の法とは次のごときものである。すなわち、あるものになりたいという気持ちがこの上なく純粋に、この上なく強烈であれば、ついにはそのものになれる。なれないのは、まだその気持ちがそこまで至っていないからだ。法術の修行とは、核のごとく、己の気持ちを純一無垢、かつ強烈なものに統一する法を学ぶにある。この修行は、かなり難しいものには違いないが、一旦その境に達した後は、
もはや以前のような努力を必要とせず、ただ心をその形に置くことによって、容易に目的を達しうる。これは諸芸におけると同様である。変化の術が人間にできずして、こりにできるのは、つまり人間には関心すべき種々の事柄があまりに多いがゆえに、精神統一が至難であるに反し、野獣は心を労すべき多くの差事を持たず、したがってこの統一が容易だからである、云々。悟空は確かに天才だ。これは疑いない。それは初めてこの猿を見た瞬間に、すぐ感じ取られたことである。はじめ、あから顔、ひげ面のその容貌を醜いと感じた俺も、次の瞬間には、彼の内から溢れ出るものに圧倒されて、容貌のことなどすっかり忘れてしまった。今では、時にこの猿の容貌を美しい、とは言えぬまでも、少なくとも立派だとさえ感じるくらいだ。その面魂にも、その言葉つきにも、悟空が自己に対して抱いている信頼が生き生きと溢れている。この男は嘘のつけない男だ。誰に対してよりも、まず自分に対して。この男の中には、常に火が燃えている。豊かな、激しい火が。その火は、すぐに傍らにいる者に移る。彼の言葉を聞いているうちに、自然にこちらも、彼の信ずる通りに信じないではいられなくなってくる。彼の傍らにいるだけで、こちらまでが、何か豊かな自信に満ちてくる。彼は火種。世界は彼のために用意された焚き木。世界は彼によって燃やされるためにある。我々には何の気もなく見える事柄も、悟空の目から見ると、ことごとく素晴らしい冒険の端くれだったり、彼の壮烈な活動を促す起源だったりする。もともと意味を持った外の世界が彼の注意を引くというよりは、むしろ彼の方で外の世界に一つ一つ意味を与えていくように思われる。彼の内なる火が外の世界に虚しく冷えたまま眠っている火薬に、いちいち点火していくのである。探偵の目を持ってそれらを探し出すのではなく、詩人の心を持って、恐ろしく荒っぽい詩人だが、彼に触れるすべてを温め、時に焦がす恐れもないではない。そこから様々な思いがけない目を出させ、身を結ばせるのだ。だから、悟空の目にとって、平凡陳腐なものは何一つない。毎日早朝に起きると、決まって彼は日の出を拝み、そして、初めてそれを見る者のような驚嘆を持って、その美に感じ入っている。心の底からため息をついて、賛嘆するのである。これがほとんど毎朝のことだ。松の種から松の芽の出かかっているのを見て、なんたる不思議さよ、と目を見張るのもこの男である。この無邪気な悟空の姿と比べて、一方、強敵と戦っている時の彼を見よ。なんと見事な完全な姿であろう。いささかの隙もないたくましい緊張。律動的で しかも一部の無駄もない棒の使い方。疲れを知らぬ肉体が、喜び、たけり、汗ばみ、跳ねている。その圧倒的な力量感。いかなる困難をも喜んで迎える強靭な精神力の統一。それは輝く太陽よりも、咲き誇るひまわりよりも、泣き盛るセミよりも、もっと打ち込んだ、羅針の、盛んな、没画的な、灼熱した美しさだ。あのみっともない猿の戦っている姿は。一月ほど前、彼が水雲山中で、大いに牛魔王と戦った時の姿は、未だに、はっきり眼底に残っている。感嘆のあまり、俺はその時の戦闘経過を、詳しく記録に取っておいたくらいだ。牛魔王、一匹の交渉と返事、悠然として草を喰らいいたり。悟空、これを悟り、虎に返事かけきたりて交渉を食わんとす。牛魔王、急に代表と化して、虎を撃たんと飛びかかる。悟空、これを見て、空獅子となり、代表めがけて襲いかかれば、牛魔王、さらばと騎獅子に返事、霹靂のごとくに吠えたけって、空獅子を引き裂かんとす。悟空、この時地上に転倒すと見えしが、ついに一匹の大蔵となる。鼻は長蛇のごとく、牙は多感なに似たり。牛魔王を耐えかねて本性を表し、たちまち一匹の黄白牛たり。頭は後方のごとく、目は電光のごとく、双角は両座の鉄塔に似たり。頭より尾に至る長さ千余畳、蹄より背上に至る高さ八百畳。大音に呼ばって曰く、何時悪ざる、今我をいかんとするや。悟空、また同じく本性を表し、大喝一斉するよと、見る間に身の高さ一万畳。頭は泰山に似て、目は日月のごとく、口はあたかも地池に等し。奮然鉄棒を振るって牛魔王を撃つ。牛魔王、角を持ってこれを受け止め、両人半山の中にあって、散々に戦いければ、まことに山も崩れ、海も湧き返り、天地もこれがために反復するかと、すさまじかり。なんという壮観だったろう。俺はほっとため息を吐いた。そばから助立ちに出ようという気も起こらない。尊行者の負ける心配がないからというのではなく、一服の完全な名画の上に、さらに拙い筆を加えるのを恥じる気持ちからである。最悪は悟空の火にとって油である。困難に出会うとき、彼の全身は、精神も肉体も延々と燃え上がる。逆に平穏無事の時、彼はおかしいほどしょげている。駒のように彼はいつも全速力で回っていなければ倒れてしまうのだ。困難な現実も悟空にとっては一つの地図。目的地への最短の道がはっきりと太く線を引かれた一つの地図として映るらしい。現実の事態の認識と同時に、その中にあって自己の目的に到達すべき道が、実に明瞭に彼には見えるのだ。あるいは、その道以外の一切が見えないと言った方が本当かもしれぬ。闇夜の発光文字のごとくに、必要な道だけがはっきり浮かび上がり、他は、一切見えないのだ。我々鈍魂の者が未だ呆然として考えもまとまらないうちに、
悟空はもう行動を始めている。目的への最短の道に向かって歩き出しているのだ。人は彼の武勇や腕力を云々する。しかし、その驚くべき天才的な知恵については案外知らないようである。彼の場合には、その思慮や判断があまりにも混然と腕力行為の中に溶け込んでいるのだ。俺は悟空の文盲なことを知っている。かつて天上で筆馬音なる馬方の任に任ぜられながら、筆馬音の字も知らなければ、役目の内容も知らないでいたほど、無学なことをよく知っている。しかし、俺は悟空の力と調和された知恵と判断の高さと何者にも増して高く買う。悟空は教養が高いとさえ思うこともある。少なくとも動物、植物、天文に関する限り、彼の知識は相当なものだ。彼は大抵の動物なら、一見してその性質、強さの程度、その主要な武器の特徴などを見抜いてしまう。雑草についても、どれが薬草で、どれが毒草かを実によく心得ている。そのくせ、その動物や植物の名前。世間一般に通用している名前は、まるで知らないのだ。彼はまた星によって方角や時刻や季節を知るのを得意としているが、角宿という名も、新宿という名も知りはしない。28宿の名をことごとくそらんじていながら、本物を見分けることのできぬ俺と比べて、何という相違だろう。目に一定字のないこの猿の前にいるときほど、文字による教養の哀れさを感じさせられることはない。悟空の体の部分部分は、目も、耳も、口も、足も、手も、みんないつも嬉しくてたまらないらしい。生き生きとし、ピチピチしている。ことに戦う段になると、それらの各部分は歓喜のあまり、花に群がる夏の蜂のように、一斉に、わーっと、歓声を上げるのだ。悟空の戦いぶりが、その真剣な気迫にもかかわらず、どこか夕げの趣を備えているのは、このためであろうか。人はよく、死ぬ覚悟で、などと言うが、悟空という男は、決して死ぬ覚悟なんかしない。どんな危機に陥った場合でも、彼はただ、今自分のしている仕事、妖怪を退治するなり、三蔵法師を救い出すなりの、聖秘を憂いているだけで、自分の命のことなどは、点で考えの中に、浮かんでこないのである。太上老君の八ケロの中に小殺されかかった時も、銀閣大王の泰山圧頂の法に応て、泰山、須弥山、峨眉山の三山の下に押しつぶされそうになった時も、彼は決して己の命のために悲鳴を上げはしなかった。最も苦しんだのは、将来恩寺の交尾老仏のために、不思議な金尿の下に閉じ込められた時である。おせどもつけども金尿は破れず、身を大きく変化させて突き破ろうとしても、悟空の身が大きくなれば金尿も伸びて大きくなり、身を縮めれば金尿もまた縮まる始末で、どうにもしようがない。身の毛を抜いて、きりと返事、これで穴をうがとうとしても、 金曜には傷一つつかない。そのうちに、物を溶かして水溶かす、この器の力で、悟空の伝部の方がそろそろ柔らかくなり始めたが、それでも彼はただ妖怪に捕らえられた師父の身の上ばかりを気遣っていたらしい。悟空には自分の運命に対する無限の自信があるのだ。自分ではその自信を意識していないらしいが。やがて天界から火星に来た黄金龍が、その鉄のごとき角を持って渾身の力を込め、外から金龍を突き通した。角は見事に内まで突き通ったが、この金龍はあたかも人の肉のごとくに角にまといついて少しの隙もない。風の漏れるほどの隙間でもあれば、悟空は身を消し粒と化して逃れ出るのだが、それもできない。半ば、伝部は溶けかかりながら、苦心惨憺の末、ついに耳の中から金相棒を取り出して、霧に変え、金龍の角の上に穴をうがち、身を消し粒に変じて、その穴に潜み、金龍に角を抜かせたのである。ようやく助かった後は、柔らかくなった己の尻のことを忘れ、すぐさま師父の救い出しにかかるのだ。後になっても、あの時は危なかった、などと決して言ったことがない。危ないとか、もうダメだとか、感じたことがないのだろう。この男は自分の寿命とか命とかについて考えたこともないに違いない。彼の死ぬ時はポクンと自分でも知らずに死んでいるだろう。その一瞬前まではハツラツと暴れ回っているに違いない。全くこの男のことわざは壮大という感じはしても、決して悲壮な感じはしないのである。猿は人真似をするというのに、これはまた何と人真似をしない猿だろう。真似どころか他人から押し付けられた考えは、たとえそれが何千年の昔から万人に認められている考え方であっても、絶対に受け付けないのだ。自分で十分に納得できない限りは。因習も世間的名声もこの男の前には何の威厳もない。悟空の今一つの特色は決して過去を語らぬことである。というより彼は過ぎ去ったことは一切忘れてしまうらしい。少なくとも個々の出来事は忘れてしまうのだ。その代わり、一つ一つの経験の与えた教訓は、その都度、彼の血液の中に吸収され、直ちに彼の精神及び肉体の一部と化してしまう。今さら、個々の出来事を一つ一つ記憶している必要はなくなるのである。彼が、戦略上の同じ誤りを決して二度と繰り返さないのを見ても、これはわかる。しかも彼はその教訓をいつ、どんな苦い経験によって得たのかは、すっかり忘れ果てている。無意識のうちに体験を完全に吸収する不思議な力をこの猿は持っているのだ。